イスラエルの民がエジプトを出発して約1ヶ月が経ちました。彼らは今シンと呼ばれる荒野に来ていたと記されています。ところが彼らはそこで指導者であるモーセとアロンに向かって大きな不平を述べ立てたっていうんですね。それは何の不平かというと食べ物についての不満なんですね。彼らはモーセに向かってこんな不満をぶつけたんです。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出しこの全回収を飢え死にさせようとしている。これすいません、中法の3節のところにですね書かれてあるところですが、イスラエルの民はエジプトで奴隷の民として苦しめられていたんですね。それでなんとか神様助けてくださいって言っていたはずなんですが、ところがここでは彼らはエジプトの国で死んだ方がマシだったって言っている。あの時は肉とパンを腹いっぱい食べられたのに今はこの荒野で飢え死にさせられてしまうってね、モーセとアロンに向かって、不満をぶつけたわけですね。この時モーセはイスラエルの民の不平は本当はモーセとアロン、目に見えるその指導者である人間であるモーセとアロンに対してではなくて、彼らをエジプトから解放してくださった神様に対しての不平なんだというふうに言いました。つまり彼らは目の前の問題のために神の恵みの御座を、御業をすっかり忘れ去ってですね、彼らと共にそこにおられる神の臨在と神の支配が全く見えなくなって、そして神様への信頼を失いかけていった。こういうことは私たちもクリスチャンであってもですね時々あることかもしれませんね。じゃあ神様はこの時この不平不満をぶちまけるイスラエルの民に対してどのように答えられたか。神様は実は彼らに厳しい裁きをもって答えられるんじゃなくて、恵み深い深い恵みによる奇跡をもって答えられた。それが、先週学びましたけども、マナと呼ばれる天からのパンを降らせるという奇跡の話であったわけですね。主はモーセに言われました。4節、見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。またもう一つちょっと飛んで12節でこう言いました。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神、主であることを知るようになる。ここまでが実は先週学んだ内容の復習ということになりますが、これはマナと呼ばれる天から降ってきた不思議なパン、不思議な食べ物についてのエピソードであるわけですね。今日はそれに続くこの13節からいよいよそのマナがイスラエルのそのキャンプの上に、宿営の上に降ってきたっていうね、そのところから学ぶことになりますが、13節から21節までを読んでみたいと思います。出エジプト記16章の13節から21節です。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに梅雨が降りた。この降りた梅雨が蒸発すると、見よ、荒野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマセで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことはなく、それぞれが必要な分を集めた。モーセは彼らに、誰もそれを翌朝まで残しておいてはならないと言ったが、彼らはモーセに聞き従わず、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。そこで彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めた。日が高くなるとそれは溶けてしまった。とりあえずそこまでにしますが、 神様はこのようにイスラエルの民に約束したその言葉を文字通り実現してくださいました。まずはイスラエルの民がこの召集されたその日の夕方にですね、ウズラの大軍が飛んできたってですね、そしてイスラエルの宿営、まあその起立しているその場所に、を覆い尽くしたって、よほどたくさんのウズラだったってことがわかりますね。まあ、ウズラは群れをなしてこのシナイ半島を横切ってですね、ヨーロッパとこのアラビアの間をこう行き来する、そういう渡り鳥だというふうに言われていますね。ですから季節によっては時々確かにウズラのその群れが、行き来するのを見ることができるんですが、まあ、しかしここではイスラエルの民って200万ともあるいは300万人とも言われている大所帯ですからね、その200万300万の人たちが食べて満腹するほどのたくさんのウズラが、ね、大量に来たっていうのは非常に不思議なことですし、しかもこの神の約束があったその日の夕方にこの彼らの上にちょうどやってきた、まあ、そのことを考えるとこれは単なる自然現象じゃなくて神の起こした奇跡であるということができるんだろうと思いますね。まあ、ともかく彼らはこの夕方その晩突然やってきたウズラの肉を食べてですね、腹いっぱい満足したに違いありませんね。そして次の翌朝、イスラエルの宿営の周りに梅雨が降りたっていうんですね。そしてその梅雨が蒸発すると地面いっぱいに白いあの霜のような薄くて壊れやすいものが残った。まあ、ちょっと言葉だけだとピンとこないかもしれませんがね、イスラエルの人々もこれ一体何だろうってね、不思議に思った。まあ、実はこの言葉からマナっていう言葉が出てきたんですが、モーセはその時にですね、これこそが主があなた方に食物、食べ物として与えられたパンであると説明しました。そして各家庭ごとに1人当たり1オメル、この1オメルっていうのはおよそ 2.3 リットルって言われてますが、それを家族の人数に応じて毎日集めるようにとモーセはイスラエルの人々に命じたんですね。ちょっと飛んで31節にはイスラエルの人々がこの食べ物をマナと名付けたということが記されています。そしてそのマナはコエンドロという、ね、名前の食物の種、白い種なんですが、その種のに似て真っ白くて味は蜜の入ったウエハースのようであったとも記されている。まあ、ウエハースせんべいって訳される時もありますけど、こう甘い味だったっていうことですよね。実は聖書学者は昔からこのマナっていうものがね、どういうものかっていうことをね、やっぱ学者ってそういうものに興味があって調べるんでね、いくつか僕もこう本で見てみましたけれども、ある学者はそれは地類植物の一種である、まあ、植物の一種だっていう人ですね。またある学者はその植物の名前マナ行流の木っていう名前があるそうで、名前の木があるそうで、そのマナ行流の木という植物の分泌する樹液、それがマナなんだっていう学者もいますね。さらにある学者はいやいやそうじゃないと、その木そのものでもないし、その木の樹液でもなくて、実はその木にこうくっつくマナムシっていうんだそうですけど、その昆虫が樹液を吸って出すその分泌液ですね、虫が昆虫が出す分泌液が固まってマナになるんだと。まあ学者ってやっぱりいろいろ説が分かれるんですが、どれであるかまだ特定されていません。いずれにしてもここで起こったこの奇跡っていうのはこれから実は40年も毎日続くんですね。ですからこれ単なる自然現象じゃありませんね。毎日しかもこのイスラエルが住んでいるその上にだけしか降りないもんですし、1日目は、平日はですね2日分取っとくと2日目は腐っちゃったのに、6日目には2日分取っといたのに7日目は腐らなかったとかね、これ不思議なことですよね。これは単なる自然現象ではなく神が起こした奇跡であったということが言えるんだろうと思いますね。神様はこのようにしてこの不思議な天からのパンを持ってイスラエルの民、神の民の必要に応え、彼らの荒野でのその旅路をですね守り続けてくださったということなんです。実は新約聖書の中でイエス様がこのマナについてこう語ってるんですね。ヨハネによる福音書の6章の32節から35節です。週報にもありますからご覧ください。ヨハネ6章32から35。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からの誠のパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、 イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して乾くことがない。まあ、ここにはっきりとイエス様がお語りになっているように、ご自分がイエス様ご自身が実は天からのパン、命のパンである。つまり旧約時代、真の荒れ野でこう天から降ってきたこのマナっていうのは、実はイエス・キリストというお方を指し示す、まあ、そういうものだったっていうことが言えるわけですね。神のためイスラエルが荒れ野の旅路でマナを食べて養われたように、私たちはイエス・キリストを食べることによって、つまりキリストを信じることによって、人生という荒れ野の旅路を生き抜いていくことができる。そのために神様は天からマナを降らせ、そのために神様は天からイエス・キリスト、御子イエス・キリストを送ってくださったということですね。じゃあこのイスラエルの民のにマナが下った時ですね、このマナが毎日降り続いたっていうのは、皆さんどういうことを意味していると思われますか？ね、イエス様は信じるってことなので、一回振ればね、イエス様に会って信じればいいってことになりますけど、実はこのマナは毎日毎日40年間も繰り返し降り続けたんですね。ここにも大切な意味があるようですね。イスラエルの民はその日、この1日分のマナを朝のうちに集めるようにって言われてますよね。そして翌朝まで残しておいてはならないと命じられました。どうしてかっていうと、日が昇っちゃうとそのマナが溶けちゃう。しかも2日次の日まで取っとくと、そこ虫が湧いてっていうか虫がついてですね、それが臭くなってしまう、腐ってしまうということなんですよね。実は神様はこのことによってイスラエルの人々が神様の教えに従順に従うかどうかを試しておられた。試していたっていうのはある意味で訓練しておられたと言っていいでしょうね。つまりマナの奇跡っていうのは、ただ単にイスラエルの人々の必要、お腹を満たすためだけに起こったんじゃなくて、神様に対する従順と信頼を学ぶための毎日のトレーニングだったってことです。一日一日分をきちっと集めて、その一日のうちにそれを食べる。2日分普通は取っといちゃいけないってことですよね。その神の教えに信頼して聞き従ってマナを集めて食べることで、彼らはこの荒れ野の旅路を生き抜くことができるっていうことですね。同じように私たちは天からの誠のパンであるイエス様を一日一日毎日食することが大切だっていうことですね。イエス様って一回信じたらそれでもいいんじゃないって、確かにある意味で一回信じたって決定的なスタートがあるんですが、そこから始まって私たちは毎日毎日イエス様と向き合って、イエス様との交わりの中に生き続けていく。人と人との交わりっていうのもそうですよね。初めて会ってこう出会った、そこからその二人の関係が始まるわけですが、出会ったままでそれでいいか、そんなことない。毎日毎日共に生き続ける中で二人の関係が深くなっていくわけですよね。いろんなことをこう語り合いながら深められていく。神様と私たちの関係も同じです。人格を持った者同士の交わりですから、キリストを信じてそれで終わりじゃなくて、そこから始まって毎日キリストとの交わりを保ち続けていく。キリストと語り合い、キリストの語られる御言葉に御声に耳を傾けたり、あるいはこちらからキリストに向かって悲しかけたり願い求めたりっていうね、そういう具体的なキリストとの交わり、それが信仰生活において何より必要だということですね。マナっていうのはそのことを私たちに、神の民に教えるために神様がくださったものだということです。つまりこれは、まあ、これクリスチャン用語なんでしょうかね。毎日のディボーションっていうね、御言葉を読み、主の前に一人祈るというね、その毎日行うディボーションの必要性というものがマナの示している第一の、まあ、教えであると言っていいことなんだと思いますね。皆さん、クリスチャンとして私たちが信仰の命を保ち続けて、いやさらにはこう成長していくために何が大切か、それはイエス・キリストとの交わりなんです。具体的には御言葉を読み、キリストの前に祈る、そのキリストとの交わりを毎日持つこと、それによって私たちは初めて生きる力、知恵、そして神の祝福というのをいただいていくことができるということですね。ある聖書学者はこのことについてこう述べています。 毎日朝早く天からのパンを食べよう。キリストと親しく交わることによって彼の肉を食べ、彼の言葉をかみしめるためには、何といっても早朝の時間が最高である。この時を逸すると多くの者が侵入してきて、交わりの魅力を半減させる。一日の初めの一番良い部分をキリストの交わりに捧げた日は、そのようにしない他の日々に比べて何と違っていることだろう。また、昨日集めておいたものを今日の命の糧にすることは不可能である。一人一人が新しい日が神の恵みと慰めの中から生み出したものを必要としている。それは日々のパンでなければならない。まあもちろん、あえて言えば朝しか行けないよって言ってるわけじゃなくて、朝が一番いいっていうわけで、昼でも夜でもですね、私は断るごとに神の前に心を沈めて祈る、そういう時間が持てれば素晴らしいと思いますね。でも何といっても一日の初めに、物事の初めに、主よ今日もよろしくお願いします、このことをお守りください、導いてくださいってね、神様に心を向け祈ることで始めるって、これは良い習慣であるに違いありませんよね。そういう習慣を身につけていく、そのためにマナが荒野の旅路の40年間毎日天から降り続けたっていうことですね。神様ってやっぱ賢いですよね。ただ一言言って教えたらおしまいってんじゃなくて、毎日実物教育としてそういうものを与え続けてくださった、ね、逆らって2日分集めると次は臭くなっちゃったって、そういうことを通して、あ、主の恵みって毎日新たにいただく必要があるんだなっていうね、そういうことをイスラエルの民は荒野の旅路で学んでいったっていうことですね。さて、このマナの奇跡から学ぶことのできる2つ目の教えは、マナは神のためイスラエルの宿営の上にだけ降ったということ。そしてそれを各家族ごとにその人数に応じて集めるように命じられていたっていうところにですね、大切な意味が込められているのではないかと思うんですね。つまり天からのパン、このマナはイスラエルがいるその荒野の全体に降ったんじゃないんです。イスラエルが住んでいるその宿営キャンプですね、その上にしか降らなかったって、これ不思議ですよね。そしてそのマナは身近な家族、4人家族、10人家族、いろいろいたと思うんですけど、家族単位で集めて、1人は1オメルって決まってるんですけど、でも家族の人数分に応じて集めて、家族の中で一緒に食しなさいって言われた。これも大切な意味がある。わかりますか皆さん。つまりマナは神の民の交わりの中に注がれるということです。裏を返せば、神の民というものを外れたところでマナは降ってこない、与えられないっていうことですよね。いやいや、信仰は個人の問題だから一人信じていればいい、それは聖書の信仰ではありません。イエス様はこの岩の上に私の教会を建てるっておっしゃった。教会っていうのはキリストを信ずる人々の群れです、交わりですよね。イエス様が建てるって言ったのは意味があるからです。その交わりの中で初めて私たちはキリストのマナをいただき、キリストと交わり、そして交わりの中で信仰が保たれ成長していくことができる。もしそこから外れているとしたら、その信仰は危ういということですね。成長していくことはとても難しいと言ってよろしいかと思いますね。マタイの福音書の18章19節と20節でイエス様は弟子たちにこのようにおっしゃいました。マタイの18章19、20、またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。まあ有名な言葉ですから皆さんもよくご存知のところかと思いますが、もちろんイエス様はね、私たち一人一人と共にいてくださるんですよ。でもね、それと共にというか、それ以上にですね、私たちが2人でも3人でもキリストを信ずる私たちが共に心を合わせて祈る、その祈りを喜んでくださる、その祈り、心を合わせて集う、その集いを喜んでくださる、その交わりの中にイエス様は喜んでご臨在くださるということですよね。しかもここではその地上の者が2人がね、心は一つにして求めるのは私の天の父はそれを叶えてくださるってはっきり言われてますよね。やっぱり神様は交わりというものの中に 喜んで臨在される。なぜだか分かりますか皆さん。神様がそういうお方だからですよね。神様って三位一体、父と子と聖霊って言ってますけどね、これは交わりなんですよ。父と子と聖霊の永遠の交わりの中に存在するのが神なんです。だから神の本質なんですね、交わりってね。そういう意味で私たちも一人一人がキリストを信ずるその交わりの中にあること、それを神様は何よりも喜んでくださるということですね。そういう意味で私たちがこの人生の旅路を力強く生き抜いていくために、私たちは教会という交わりから決して離れてはならない。そこから離れたらその信仰は危ういということですね。その教会の交わりにとどまっていることが何より大切。特に親しい仲間と共に御言葉を学び分かち合い祈り合うという、そういう交わりの中で初めて私たちは信仰を保つことができます。いや、信仰を成長させていくことができます。そのためにこそ神様は交わり教会というものを与えていてくださるということですね。まあ、私たちの教会でも家庭集会というのをねずっともう続けていますが、これは一つの小さな交わりですよね。御言葉を学び分かち合い祈り合う、ね、毎回毎回こう続けてコツコツやってきますが、これは続いているってことは素晴らしいことでありまして、そういう中で実は私たちの信仰そのものが保たれているんです。もし全くそういうところにいないとしたら、成長がし、ああごめんなさい、信仰が成長することは難しいですね。下手をすると保つことすら難しくなってくる。やっぱり神様はそういう交わりを私たちに与えられているということですね。さて、このマナの奇跡から教えられる3つ目のことがあります。それを22節以降でちょっと読んでみたいと思いますが、16章22節から30節を読んでみます。6日目になると彼らは2倍の量、1人当たり2オメルのパンを集めた。共同体の代表者は皆でモーセのもとに来てそのことを報告した。モーセは彼らに言った。これは主が仰せられたことである。明日は休息の日、主の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。彼らはモーセの命じられた通り朝まで残しておいたが、臭くならず虫もつかなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息日である。今日は何者に見つからないであろう。あなたたちは6日間集めた。7日目は安息日だから野には何もないであろう。7日目になって民のうちの何人かが集めに出て行ったが何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなたたちはいつまで私の戒めと教えを拒み続けて守らないのか。よくわきまえなさい。主があなたたちに安息日を与えたことを。そのために6日目には主はあなたたちに2日分のパンを与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまり、その場所から出てはならない。民はこうして7日目に休んだ。これ不思議ですよね。だって平日には同じマナですよ。平日に集めた場合は2日目になると腐っちゃった。ところが6日目には2日分集めたものは7日目になっても臭くならなかった。虫がつかなかった。僕は神様のね、奇跡なんですが、その奇跡にはちゃんと目的があるということですよね。イスラエルのために大切なことを教えておられる。それがここで言われている安息日というものについての教えなんですね。よくわきまえなさい。主があなたたちに安息日を与えられたこと。そのためには6日目には主はあなたたちに2日分のパンを与えている。7日目にはそれぞれの自分のところにとどまり、その場所から出てはならない。皆さん、安息日についての教えって聖書の中で一番最初に出てくるのどこだか覚えてらっしゃいますか。一番最初に出てくる箇所、創世記なんですよね。創世記の2章に神様が天地を作られた、6日間かかって作って7日目休まれた、それを安息の日って定めたってね、つまりこの天地宇宙を作った神様のリズムに合わせて作られた私たちも7日目は休み、休むっていうのは何もしないでいるんじゃなくて、神様とだけ一緒に、神様との交わりに集中してその一日を生きなさい、ね、普段は忙しくてね、仕事があったりでね、神様になかなか集中してできませんよね。7日に一日は本当に神に集中して神と共に生きるんですよ。それが本当の意味での休み、安息なんですってことです。 休みって不思議ですよね。仕事がなくて家にゴロゴロしてれば体休まるか心休まるかっていうとそうでもないですよね。そういう時もあるかもしれませんが、必ずしも何もしていなくては休めるか、そうじゃない。休みっていうのは聖書的には神との交わり、平和な交わりの中に初めて私たちは憩うことができる、平安を得ることができるということですね。神様はそういう平安を、憩いを私たちと共に過ごすことを願ってらっしゃる。それが安息日というものの本質的な意味ですね。まあ、実は創世記2章にちょこっと安息日が出てきて、その後全然出てこなくて、この出エジプト記の16章で2回目に出てくる。さらに出エジプト記の中で20章以降10回と律法が与えられる中で安息日について非常に詳しくですね教えられていきますね。この後また改めて安息日については学びたいと思いますが、ここではこの安息日っていうのは現在の私たち、ね、教会、クリスチャンにとっては何かといえば日曜日のこの礼拝ということになるんでしょうね。神を礼拝する、神との交わりの中に一日を過ごす、ある時を過ごす、これが今でいう、私たちにとっての安息の時ということができるんだろうと思いますね。礼拝とは特定の儀式を執り行うということではありません。まあ、礼拝式っていうことがあるからね、なんとなく儀式みたいな感じで捉えてしまうことがありますが、礼拝の本質は儀式じゃないんです。決められたね儀式があって、それを執り行うことが礼拝じゃないんです。礼拝の本質は交わりなんです。何との交わりか、神との交わりなんです。そして主にある私たちの交わりなんですね。主が中心におられて、主と出会い、主と交わり、主を親しく味わい、主を心から喜ぶ、それが礼拝というものの本質ですね。その中に賛美が歌われ、祈りが捧げられ、献金が捧げられたり、そういろいろなことはありますが、本質は神との出会いであり交わりというものだ。それを喜び楽しみ、新たな休みをいただき、力をいただいて新しい一週間を始めていこう、それが日曜日に行われている礼拝というものの本質的な意味だということですね。神に造られた私たちは神との交わりの中に真の平安がある、生きる喜びがある、生きる力がそこから湧いてくる、それが安息日であり、それが礼拝というものだ。さあ、皆さんにとってどうでしょうか。この礼拝はそういうものでしょうかね。ブレシャベの礼拝が皆さんにとってそういうものでしょうかね。ああまた日曜日だ、朝眠いけどってね本当の意味で私たちは礼拝っていうもののその何でしょうかね、その素晴らしさを味わうことができるようにね、そのことをしっかりこう味わい続けていきたいなと思いますね。さて、今日は皆さんと一緒にこのマナについてのこの出来事かを通してですね、大切ないくつかのことを学んできました。マナには深い霊的な意味がありましてね、マナというのはただ単に人間の肉体の必要を満たすために与えられたものではなくて、荒れ野の旅路を行く人々に霊的な命を与える教えと訓練が込められている、そういうエピソードだということですね。私たちにとってのマナはイエス・キリスト様だということです、マナが天から降ってきたように、キリストは天からこの地上に下って、全人類、私たち一人一人の罪のすべてを身代わりに背負って、あの十字架の上に尊い命を捧げてくださった、これが私たちにとっての真のマナ、天からのパンだ。イエス様ご自身がこう言われました。ヨハネによる福音書の6章51節、私は天から降ってきた生きたパンである、このパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。なんか不思議な感じがしますけどね。この体のためにパンが必要であるように、私たちには霊的な命がある、その霊的な命のパンがイエス・キリストであると聖書は示している。このイエス様を信じて、イエス様との交わりの中に生きるために、私たちは御言葉と祈りという交わりの中にとどまることが教えられているということですね。具体的にはそれは日々のディボーションであったり、あるいは私たちクリスチャンが集まって共に御言葉を学び、分かち合い、祈り合うという小さな交わりであったり、さらにはこの礼拝というこの場所、 これすべて御言葉と祈りを中心にした土台にした神との交わり、神にある交わりなんですね。私はこれまでもグレースチャペルの中で結構何回も何回も、礼拝でもそうでしょうし、家庭集会なんかでもあるいは個人的なところでもいつも言ってきました。私たちの信仰生活がしっかりとした土台の上に立って保たれ成長していくために3つの柱があると、3つのことが大切だと。その1つが日々のディボーションですね。個人的に毎日御言葉を読み祈る、神様との交わりの中に一日を始めていく、もちろん一日を終えていく、その個人的な神との交わりです、日々の交わり。二つ目が親しい兄弟姉妹との一緒に御言葉を学び分かち合い祈り合うという現実的な交わりですよね。その中で御言葉が学ばれ分かち合われ祈っていくという、それが大切。そして三つ目が礼拝ということですね。毎週毎週この週の初めに共に集い、教会全体が共に集って主を礼拝することで新しい週が始められていく。この3つは現実的に僕はもう何十年間こう牧師をしてきてですね、本当に必要なことだなと学べせられたことなんですね。この3つが私の信仰生活というものを支えている3本の柱でして、柱ですから1本でも崩れてしまうとバランスが傾いてしまう、そういうものだということですね。一人一人を皆さん見てみてください。この3つが本当に喜びの中に保たれているときに、私の生活に人生にはいろんなことは起こりますが、起こっても崩れない、力強く乗り越えていく、そういうことを間違いなく言えるんだろうと思いますね。でもどっかで崩れているとやっぱりいつの間にかその恵みから外れてしまうということがあるなと思いますね。ぜひこの3つのことをしっかりと心に留めて、天からのマナをこう食し続けていただきたいというふうに思いますね。毎回最近紹介していますが、 F.B. マイヤーという人がですね、このことについて語ったその言葉を読んで今日のメッセージを終えたいと思います。 F.B. マイヤーはこう記しています。これらの条件が整えば、その条件というのは今言った3つのことと考えてくださっていいんですが、これらの条件が整えば魂は神との幸いな交わりの中で神と共に歩き、困難、逆境、飢饉、危険の中にさえも喜びを見出すようになるであろう。というのは、それら一つ一つのものが山でさえも道とされる神の力を引き出すための役割を務めるからである。このことを知っている人はつぶやきや非難、拍手喝采や賛美について全く無頓着である。それはその人が完全な満足をもたらすために完全な祝福そのものとなってくださるお方、つまりキリストとの交わりに身も心も奪われているからである。このように素晴らしい学びが私たちの永遠の友であるキリストとの交わりにおいて得られるとしたら、誰がエリムの美しさやエジプトの肉鍋の食事をもって嘆くだろうか。しかもこの友なるイエスは私たちの信仰の容量いっぱいに与えてくださるので、今度は私たちが助けとパンを求めて私たちの家の戸を叩く気の毒な友人たちに必要なだけ与えることができるようにならせてくださるので、天からのパンは今も霊的な意味でイエス・キリストを通して私たちに注がれています。そのパンを食べ続けるものでありたいと思います。一言祈ります。